ハグキナダ乗ってきな。ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、ハグキナです。この番組は役者をやっている私ハグキナが、この場所からさらに芸能の波に乗っていくと意気込みつつ、好きなことや気になることをみんなと一緒にお話し、ハッピーな時間を一緒に過ごそうという番組です。さて、10月1日配信分です。今日はね、9月の28日に収録していますが、やっとようやく秋らしい気温になってきました。なんだかね、昔はね25度だってまだ真夏日だったでしょ。25度とかになると涼しいなって思ってしまう今日この頃です、とはいえ急なね温度差とか、朝晩のね気温差と、昼間は暑いジメジメと、体調を崩す人もいるかもしれませんので、皆さん体調には気をつけて素敵な10月を一緒に過ごしていきましょう。では番組からのお知らせです。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。今日もですね、メッセージをいただいております。ありがとうございます。慶太郎さんからです。ありがとうございます。メッセージ、8月1日配信、痒いところありますかという質問。そう、美容室の話をしておりました。気になってしょうがないので散髪屋さんで聞いてみた。おお、その人は聞かないし言われたこともないそうだ。もし頭のてっぺんが痒いと言われたら対応するそうだ。背中が痒いと言われたら困るなぁと言っていた。そんなもん自分で書いてくれ。だって、確かにね、髪洗ってるから手ね濡れてるしね。美容室のシャンプーと散髪屋さんは目的が違うそうです。男子は短い毛のカットが多い、頭に入り込んだ毛髪を洗い流す目的の方が強いそうだ。そう思うと割とガシガシ洗ってくれる気がします。結論は聞かないし割れたこともないでした。慶太郎さん、ありがとうございます。そしてね、ちょっとね、私も勉強になりました。では10月もこの涼しさとジメジメに負けずに素敵に過ごしていきましょう。みんなも一緒になってきな。この番組はインリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りします。
ミュージックゼロチャンネルオーディション2024開催決定。インターネットメディアコンテンツ配信サイト、ミュージックゼロチャンネル、2024年度新番組 DJ パーソナリティ大募集。次戦他戦は問いません。経験不問。皆様からのご応募お待ちしております。エントリー方法など詳しくはホームページで。
ミュージックゼロチャンネル、
あっちこっちどっち、あっちこっちどっち。このコーナーは私春木菜が個人的に気になっていること、世間やとある界隈で話題になっていることの中から、リスナーの皆様にも事前に2つの選択肢からアンケートを取り、春木菜だ乗ってきなではどっちになるのかという答えを出していくリスナー参加型のコーナーです。秋ですね。秋ですよ皆さん。食べ物食欲増えてるんじゃないですか。お菓子とか食べたいんじゃないですか。お菓子といえばあれなんじゃないですか。ということで、今回はついに私禁断のアンケートを取りました。キノコの山、タケノコの里、どっち派。これはね、よく話題になりますね。いや、実はこのコーナーをね始めた時から、これはいつかのタイミングで絶対聞こうと思っていました。今回そのアンケート取りましたよ。ちなみに皆さん、キノコの山、タケノコの里のちょっとした知識を先にお話しします。はい、 もうね、株式会社明治から発売されている言わずとも知れた人気のお菓子です。試作から発売までなんと5年もかかったお菓子なんです。始まりは1970年、きのこの山のアイデアは発売の5年も前の昭和45年、明治の研究所にてアポロやチョコベビーなどの小粒チョコレートの今後について検討しているところから出てきたお話でした。昭和44年に明治の大阪工場ではアポロチョコの生産が始まりましたが、当時はまだ売れ行きもいまいちで、工場設備を有効に活用しようと大阪工場の担当者の方が持ってきた試作品だったそうです。しかしこのアイデアには賛否両論があったそうです。その頃はまだ板チョコとかチョコバーが全盛期の頃で、チョコスナックとしてはポッキーが発売されてまだ時間が経っていなかった時代らしいです。今でこそ可愛らしい見た目のね、可愛いチョコレートスナックも増えましたが、当時としては奇妙なお菓子として評価されていたそうです。今だとね、全然わかんないですけど、その後発売までにもう5年近い歳月がかかったのはもう大変だったっていうことがなんかわかりますね。そして1975年にキノコの山、そして1979年にタケノコの里が発売されました。私てっきり同時に発売されたと思ってたんですけど、実はね、ここ4年空いてたんですね。皆さんところでキノコの山とタケノコの里の違いってわかります？まあ見た目はね、まあ一目瞭然なんですけど、キノコの山がクラッカーを使用していることに対して、タケノコの里はクッキー生地を採用しているそうです。ちょっとね、調べて初めて知りました。私も型を整えながら焼く型焼きという手法を用いて、タケノコの里用のクッキーの形を作ったそうです。さてさて、発売以来ライバル関係にあるキノコの山とタケノコの里ですが、明治の方でも正式にね、総選挙をやっているんですよ。今まで第3回ありました。2001年にはまずキノコタケノコ総選挙で勝ったのはタケノコの里です。2018年の第2回ではタケノコの里です。結構タケノコ派が多かったみたいです。そして2019年に行われた第3回キノコタケノコ総選挙では、キノコの山がついに勝ったそうです。そんな結果を踏まえて、まずね、私春木菜はどちらが好きかと言いますと、タケノコの里です。なぜかというと、私のことをね、もともと知ってくれてる方はご存知だと思うんですけど、私ね、これみんなにアンケート振っといてなんなんだけど、チョコレート苦手なのよ。まず甘いものが苦手なのよ。そうだから、あんまり普段チョコレート系のお菓子食べないんだけど、それでもたまーにこうチョコレートとかね、甘いもの食べたいなっていう時にね、ちょこちょこしてるのは結構苦手なので、チョコよりもクッキーの味、そのクラッカーの味がこう分かるようなタケノコの里の方が好き。あとあのサクサク感がね、ちょっと好きなので、タケノコの里が好きです。では皆さんに聞いたアンケート、春木菜だ乗ってきな的、キノコの山かタケノコの里かは、さあどっち？答えは 67% がタケノコの里、 33% がキノコの山で、タケノコの里でした。おー、一緒でした。ちなみにディレクターさん、どっちが好きですか？タケノコだそうですはい、ここはね、満場一致でタケノコでした。キノコの山もね、美味しいんですけどね、もっとね、こう 50%50% とか、もっと僅差でね、接戦になるかなと思ったんですけど、このアンケートの結果はタケノコの里でした。皆さんの声をちょっとね、ご紹介していきます。どっちが好き？両方両方っていう方もいました。ただ最近はね、ちょっと食べなくなったけどっていうね、お答えとか、秋はキノコがいい、キノコのね、山、 そしてあのイヤホン、キノコの山の形のイヤホンが出たのも踏まえてキノコがいいっていう方もいましたね。タケノコの形だとちょっとなーというお答えでした。これは決めがたいでございますね。幼少の折にタケノコ掘りに行ったので、タケノコの里に一票投じます、なんちゅう理由だという方もいました。自分のね、思い出と重ねて、あ、こっちの方が好きだなっていうのもなんかわかる気がします。またまたね、もうないですけど、大人シリーズはキノコの山が大好きでしたっていう方もいました。このキノコの山、タケノコの里シリーズって結構いろんな味がね出てたりするんですよね。私もね一回食べましたよ、大人シリーズ。普段のキノコの山、タケノコの里よりもちょっとねビターな大人の苦味があるねチョコレートを使ってたので、私もねこっちのシリーズは結構好きでした。あとイチゴ味とかね、リンゴチョコ味とかいろんな味があってね、結構いいなって思いながら、パッケージがねまた可愛いので、結構ねお菓子のパッケージ、チョコレート食べなくてもパッケージが好きでパケ買いしちゃうことはあります。で誰かにあげるのね。あとタケノコの里が好き、サクサク感が好きっていう方もいましたね。これは私と一緒です。アンケート答えました。どちらも美味しいけどよく食べる方を選びましたよというお声もいただいております。皆さん、たくさんのアンケート投票、そしてねいろんな理由教えてくれてありがとうございました。改めてね、タケノコの里が春木灘のってきな的には答えとなりました。その他にもね、秋なので美味しいお菓子やおすすめのお菓子あったら、よかったら番組宛てにメッセージ送ってください。ではまた次回もお会いしましょう。次回は一体どんな質問が皆様の元へ届くのか、あっちこっちどっち、お楽しみに。
ミュージックゼロチャンネルのお聞きの皆さん、こんにちは、 DJ テリーです。 DJ テリーのこの時この時間この瞬間、この番組は皆様それぞれの貴重な時間を大切に、楽しんでもらったりためになってもらったりと、言葉のシンセサイザー DJ テリーがお送りするトーク番組です。一押しアーティストをタイムセールのようにご紹介するコーナーや大喜利コーナー、そしてゲストを招いてトークを繰り広げたりする夢こんもり盛りだくさんで、またとないこのチャンス、悩むなら聞くしかない、聞くなら今しかない、聞いてしまえホトトギス、まさにこの時この時間この瞬間、ぜひ皆さん聞いてください。よろしく。
ミュージックゼロチャンネル。
ここだけの話。ここだけの話。このコーナーは周りの人は気にしてないかもしれないけれど、自分的には気になっていることや疑問に思っていること、誰かに話すにはちょっと照れくさいこと、嬉しかったことだけど誰かに伝えたい、そんなここだけの話をするコーナーです。さて今月のここだけの話は、もう今年も2ヶ月で終わっちゃうねっていう話です。ちょっと早くないって話もあるけど、なんかね、私手帳をね毎年10月に買うんですよ。10月始まりの手帳を買うのね。でそこを買うと、あーそろそろ今年も終わるなーっていう気持ちとともに、もうちょっとね新年を迎え始めているの、気持ちの中では。12月にね年を越して1月に新年っていうのもあるんだけど、その前にね、その先取りじゃないんだけど波がやってくるのよ。早くない今年って思ったの、そう思った時に。なんでかなーって考えたら、やっぱりね夏が長かったのよ。暑すぎでしょ本当に。で今9月のね28日に収録してるんですけど、今日やっとね日が落ちてから半袖だと肌寒いかなっていう気候になったんですけど、 数日前にさ、窓を開けてね、網戸で寝てしまったの。それはまあいいんだけど、そしたらね、夜中に目覚めて、なんで目が覚めたかっていうと、蚊に刺されてたの、めちゃくちゃ。一匹入ってきて、めちゃくちゃ吸ってたの。でもよくよく考えたらさ、9月に飼っていないじゃん、本来。おそらく。だって、夏の虫じゃん、やつは。と思えば、今日来る途中で、歩いてたら、モンキチョウを見たんですよ。え？あの、黄色い蝶々。モンキチョウ。モンシロチョウの黄色いやつね。あれさ、春の虫じゃんだって。どうしたの？こいつは、今涼しくなったから、何春だと思って出てきたのか、それとも気温がねなかなか涼しくならなかったから春からずっと生き続けてたの、何なのと思って、もう生態系壊れてるななんて思いながら、あーもうそんなこんな夏だ夏だ暑い暑いって思ってたらもう10月なんだと思って、今年ももう2ヶ月って思うと急にねなんかね焦り始めちゃって、なんかしようなんかしようってね思い始めたんだけど、この2ヶ月、今までこの春キナダの的なのをここだけの話でいろいろね挫折した話とか頑張ってきたい話とかしてきたんだけど、あの筋トレの話をね前にしたんですよ。挫折しまくってた。筋トレね、ちょこちょこ続いてるの。ただなんか自分でやるのもちょっと飽きてきたっていうかね、限界が来たのよ。なので今までね安いジム通ってたんだけど、そこを退会して自分の家でやろうと思ってやってて心が折れたので、何に通い始めたかっていうと、ピラティス、機械ピラティスのゆるいやつにまず通い始めたの。レベルを上げよう自分のと思って、そこはね一応週 1,2 で行ってます、今。そうで、体幹がねこう鍛えられて、私がよく言われるのが、舞台やってるくせに姿勢が悪いって言われるのよ。もうね、そこをまず改善しようと思って、今年は特に残りの2ヶ月で機械ピラティスで体幹鍛えて、であとなんかわかんないんだけど、真夜中にさ通販のねサイトを見ちゃうと、あれダメだね、買っちゃうのいろいろ。何買ったかっていうと、健康サンダル、足つぼ押せる健康サンダルでしょ。でも見た目はすごいダサいのよ。でもこれで歩くとこの足のむくみが取れるとかさ、よりね足がスマートになるっていうのを見て、まずそれ一個ポチっちゃったのね。それもでも1300円ぐらいよ。で次にどうしたいかと思ったら、姿勢の悪いのってまず背骨とかね、肩なのよ、ストレートネック、首とかね、と思って、この姿勢矯正二の腕ホストリベルトみたいな聞くか聞かないか分かんないよ本当に。でそれ1500円ぐらいだったのよ。それ買っちゃったので、あの毎日つけるとちょっとね暑いしね、しんどいなっていうから、2日に1回ぐらいでつけてるの。でもこれ毎日何かかしらつけてないと姿勢矯正されないんじゃないかっていう不安に駆られて、最後に買ったのが、今までね絶対嘘だろこんちくしょうと思ってた商品なんだけど、あのウエストのね矯正の何ベルトじゃ、コルセットか、コルセットと、ね、まあ男性の方もね聞いてると思うんだけど、あのさ矯正下着の上ブラジャーを買ったの。でもこれもね両方ね1500円ずつぐらいなの。こうね2000円は出せないなっていう、なんか一応ね自分の中のお前気をつけろ、2000円以上のものはやめとけよっていう何かがあったんだろうね。全部とりあえず1500、600円のものをこうチリツモで、でも合計で今で1万円いくかいかないかでしょっていうのをね買っちゃったんだよね。これ多分ね一番根底にあるのは筋トレから逃げたい、楽して細くなりたいだと思うっていうのをね感じながら、まあ、ちょこちょこつけて、せっかくねやっと涼しくなったから健康サンダルでコルセットつけて、二の腕のうんちゃかつけて歩きますよと思ってね、一生懸命まずスタイルアップと姿勢の良くなるように今年の残り2ヶ月はまず頑張ろうって思っています。はいね。でそんな中、なんかそうやって気持ちがね熱いしんどいっていうところから、 前向きにちょっとまた頑張ろう、運動頑張ろうってなったら、ちょうどね、なんかそのタイミングで一本舞台がまた決まりまして、もうちょっと告知はしてるんですけど、11月のね末から12月の1日までやっておる、やります今日やっておるって言いたいのこうね、やる感じでね頑張りたいなっていうのと、今日このラジオっていうのが10月の1日配信分なんですけど、今日は私、リアルタイムの私はおそらくですね、労働をしております。何？って思うじゃない。去年のね2023年の秋にオフ会をやったんですけども、そのオフ会の会場とかいろいろなことで助けてくれた阿佐ヶ谷の前田屋さんっていうお店があるんですけど、その方が今年初めて日本酒のイベントに出展されるっていうことで、10月の1日にちょっとよかったら手伝ってイベントって言われて、それがね2ヶ月前とかに言われたのかな確か。でその時はもう、はい、いいですよとか、それも2ヶ月ぐらい前よ、はい、わかりました、10月ですねとか言ってて、まだ先だなまだ先だなと思ったら、もう今日よ、びっくりだね。で10月1日ね、皆さんが今どのタイミングで聞いてるかわからないんですけども、15時から23時まで私はその阿佐ヶ谷の前田屋さんというお店で日本酒のねイベントのお手伝いをしておりますので、もしね阿佐ヶ谷近いよとか、あと火曜日なんでね、平日なんでお仕事してる方もいると思うんですけど、もしお休みだよ、日本酒好きだよ、お酒好きだよっていう方は遊びに来てもらえると嬉しいです。そんなね楽しいイベントも私の元に舞い込んできましたので、まあ、これからね残りの2ヶ月間また楽しいこと、あとちょっと苦労もしつつ自分も磨いて皆さんとね会える機会いっぱい増えたらいいなと思って頑張っていきますので、ぜひ皆さんも引き続き残り2ヶ月そして来年も応援していただけると嬉しいです。まあ残り2ヶ月だねっていう話から、私残り2ヶ月を言い訳にして爆買いしちゃったよっていう話になってしまいましたが、今日のここだけの話は今年もあと2ヶ月だねでした。
ミュージックゼロチャンネルをお聞きの皆さん、こんにちは、
姉の舞です。
妹の咲です。
2人の番組アドリブ30分、
どんな番組ですか？
えめちゃくちゃ
この番組は、さっきはラジオパーソナリティになりたいけれど脚本を考えられないので姉の舞を巻き込んで30分アドリブでやり過ごそうという番組です。
意味わからんよ何すこんな
皆さん聞いてください
ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、得て増えて忘れてしまう病気。忘れないようにいつか忘れてくことさえも忘れてしまうのだけど、私はこの歌を歌って踊れますように、透明な奇跡を色づける君の声を、ミュージックゼロチャンネルパワープレイ、得て増えて忘れてしまう病気。
ミュージックゼロチャンネル、
はい、10月1日配信分の春木なだのってきな、いかがでしたでしょうか。改めて告知をしていきます。ここだけの話で少しお話ししたんですけども、まず本日ですね、10月1日日本酒 Go Around 2024 東京版というイベントの阿佐ヶ谷にある前田屋さんというお店で1日お手伝いをしております。お会いできます、会えるイベントです。 こちらね、あの全国でやってます。東京だけではなくてね、いろんな都市でやっていて、当日だと1000円のバッジをゲットしたら、そのお店どこでも60ミリかな、60ミリの日本酒をね、こう一口っていうか60ミリずついろんなお店で飲んでいただけるイベントです。その他にね、お店によってはお通し代がかかったりとか、他の料金もかかる場所もあるので、行ったお店で日本酒を楽しんでいただけたらいいなと思います。私は阿佐ヶ谷にある前田屋さんというお店でお手伝いしてます。火曜日なので、中央線も総武線の各駅停車も両方止まるので、もしね、近くだよ、日本酒好きだよ、酒好きだよ、火曜日だけど飲んじゃうよっていう方はね、ぜひ遊びに来てください。お昼からやってるんでね、昼飲みしたいぞっていう方にもおすすめですし、あのお仕事終わりでも全然間に合いますのでね、もしよかったら会いに来てください。阿佐ヶ谷だけでね、 1,2,3,4,5 なんかね、8店舗ぐらい9店舗ぐらいあるのかな。その他にも近隣だと中野とかね、もうちょっと東京寄りだと渋谷とか神田とか、いろんなところ、新宿でもやってますし、いろんなところで本当にやってるので、ぜひ楽しんでください。そしてもう一つです。メディアンプロ第25回本公演冬色シンフォニー2という舞台に出演させていただきます。こちら12個の短いお話がギュッと詰まったお話、 A、B、C でいろんなね、話数が変わってきます。詳細またね、改めて X で告知していきますので、ぜひ私のハルキナで検索して X の方もフォローしてもらえると嬉しいです。冬色シンフォニー2は11月の26日火曜日から12月1日の日曜日までで全10公演を予定しております。ただね、こちらまだチケット発売されておりません。チケット発売は10月の28日月曜日の正午になりますので、ぜひこちらね、発売されましたら多くの方に見てもらえると嬉しいです。場所は新宿です。よろしくお願いします。イベントとね、舞台のお知らせができたのがとっても嬉しいなと思う、この10月1日の配信でございます。続いて番組からのお知らせもしていきましょう。番組では皆様からのコメントやいいね、メッセージなどを募集しています。番組へのコメント、いいねなどを送るには、番組ページ内にあるメッセージを送るボタンやいいねボタンをご利用ください。パソコンやスマートフォンでご利用いただけますので、皆様からのご意見、ご感想、リクエストなどをぜひお待ちしております。続いて番組公式 X アカウントの紹介です。ミュージックゼロチャンネルでは、リスナーの皆様からのフォローやリプライも同時に大募集しています。番組のアカウント ID は M_Z_CHANNEL です。 M_Z_チャンネルです。 X 内で検索していただけると出るかと思います。どしどしフォローお待ちしております。はい、10月どんな月になるのかワクワクが止まりませんが、ぜひ皆さんも一緒に楽しんでいきましょう。最後にメッセージ紹介していきます。ラジオネームマジンブーさんからです。ハルキナさん、人からでアイドル練習するのね、夜遊びさんのね。私、小泉今日子、なんてったってアイドルは歌える、私も歌えます。これも盛り上がると思うけど、昭和やね。人から言って令和の歌を練習しますよというメッセージいただいております。ありがとうございます。あの放送からね、なんだかんだバタバタしてて、一回も人から行けてないのよ。なのでアイドルもね、歌えずじまいでございます。この秋こそはアイドル、そして他のね、令和の曲、平成の曲、昭和の曲練習して、こっちのね、歌とかそういう方でも自分のレベルアップを目指して残り2ヶ月頑張っていきます。では10月1日分もハルキナだ乗ってきな、ありがとうございました。次回も一緒に乗ってきな。この番組はインリアリティザドリーム、ミュージックゼロチャンネルの提供でお送りしました。